はい、お願いします。
お願いします。
未来予測ラボの、ね、最終回でございます。はい、
俺たちの冒険はまだ始まったばかりだ
ですね。あっという間に終わりました。冒険は14回目でございます。
はい、
まあ、もう大体話したいことは話したので、
はい、
そんなに改めて話すようなこともないんですけど、
はい、
14回目はね、一応ここまでの総復習をして、
はい、
じゃあこのね、未来いろいろ予測していたけど、
うん、
最終的にどないすればいいのっていうね、
そうですね、
ところを話して終わろうかなと思っております。
はい、
一応復習しておくと、
はい、
ここまでで未来予測の仕方、未来予測の手法は話しました。
はい、
はい、覚えてますかね皆さん。
テーゼ、アンチテーゼ、人テーゼ。
ああ、そうそう、それもねありましたよね。そう、未来予測の方法はまず気候や天候ね、
ああ、
ね、しっかりねそこを 見定めて、
うん、
あとはこうリーダーとか大企業とか、
うん、
権力者の意思ってものをね、
うんうんうん、
しっかり踏まえて、
うん、
まあその人たちがどっちにねこの世界を向かわせたいんだろうっていうのはやっぱり大きな、
うんうんうん
うん、影響がありますから。
なるほど。
今だとねイーロン・マスクはツイッター買収してね、
はい、
7割ぐらいの従来の社員を全部クビにしたわけでしょ。
もうしたんですかね。
するしたみたいです
も
ん。非上場企業にするわけでしょ、
うん、
ツイッターを。非上場企業ってことはね、株主がいなくなるってことですから、
うん、
もうイーロン・マスクのやりたい放題になるっていう。
まあそうですね、利益もガン取りですね。
ね、そうガン取りだし、経営方針も彼の思うがままってことになるので、さあツイッターがどうなるのかも多分一種大きな影響を与えるのかな、
はい、
と思いますし、
はい、
あと大衆の意識ね、
うんうん、
まあじゃあ今度はみんなはどこに向かいたがってるのってい
う
ところ、うんうん、あとは過去と今の分析理解、今ね過去今未来って進んでますから、
はい、
ね、未来だけ考えても当然何もわからないので、うん、今と過去のね、
うんうん、
分析をしっかりしましょうと、
はい、
で最後この原理原則、
うん、
まあそれがさっき言った弁証法ね、
はい、
とかはこれ原理原則なので、まあ、この5つを使って見ていかないとなかなか未来予測はできないですよという 話をいたしました。
はい、
はい、ね、まあいろいろ話してね、ロシアとウクライナの戦争の行く末、
うんうんうん、
あとアフターコロナの予測、
うんうんうん、
あとこれからのビジネス、政治、
うん、
教育、テクノロジー、医療、食、資源、
うんうんうん、
戦争と資本主義、
うん、
を話したので、
うんうんうん、
結構幅広く、
うん、
網羅的にやったかなと、
うん、
思います。
はい、
はい、だいたいメインどころはやったんじゃないかなと、
うんうん
うんうん、思うので、まあ、復習してみてくださいということと、
うん、
まあ、何より良かったのはこう予測した通りに物事が進まないっていうのはね、うん、俺が一番恥ずかしめを受けるパターンですから、これ。
まあ、そうですね。
ね。
未来予測するぜって言っときながら、ね。
外れてんじゃんってなるのが一番恥ずかしめを受ける展開だったんですけど、
はい、
だからこの講座はリスクがあったと。
なるほど、なるほど。
いうことなんですけど、まあ予測通りにね、ウクライナとロシアの戦争も進みましたし。
いやー、もう長引いてますね。
ね。
うん。
なんかもはや何が何だかわからないっていう。
もうみんな若干忘れてますよね。
そうそうそう。もう戦争あんのかみたいなね。
うん。
あとね、アフターコロナもなんかこう、あやふやのままね。
うん、うん。
終わっていくんだよっていう、
うん、
収束宣言みたいなものはなくて、なんかあんなものもあったよねみたいな感じでね、
そうですね、
ぬるっと終わっていくんだよって言ってたんですけど、まあなんかぬるっと終わらせようとしてますよね。
してますね。
うん。
検討の加速を検討しますとか言わなかった。
検討の加速を検討してるんですか。
岸田さんはそうらしいんですよ。検討の加速を要請しました。
小泉進次郎みたいな感じで。
すごい。
すごいな、何でもありだな、もう。検討の加速を検討って、加速させる気ないだろ。
記者さん最終奥義繰り広げる。
すごいな、ね、頭痛の頭痛薬を検討しますみたいな。
そんなどういうことやねんみたいな。
すごいよね。
でも、まあ、まあでもそういう人がトップにいるってことは、まあその方向性でも、なんか例えば記者さんとかだったらやっぱりフィクサーとかいるような気しませんか。なんかあの人
取れてました。
取れてた。あ、よかった。
電話が来たんで終わったと思ったんですけど。
そうですね。
終わらず済みました。
よかった。
よかったです。本当に終わってないかな、大丈夫かな、うん、多分大丈夫です、
はい、
はい。岸田さんの裏にフィクサーですか、
はい、
仮にフィクサーがいたとしてもちょっとフィクサーも無能すぎませんか。もうちょっとちゃんと
政治させるだろう、
演じさせてもらっていいですか。
確かに何もしないですもんね。
うん、
そうか、
本当にただの無能なんだと思います。
すごいですね、なんかこう無能のトップをみんなでそこによいしょって置いとく自民党の神経が僕はよくわかんないですけど、
やっぱりね、担ぐ神輿はアホの方がいいんすよ。
ああ、なるほど、
うん、
担ぐ神輿はアホの方がいいんだ。なんか社長には優秀だってほしいっていうのは僕の思い込みなんですね。
担ぐ神輿はアホの方がいいっていうのもこれはね、日本の歴史千何百年のこう、
なるほど、
通ずる貫くあの論理ですから。
バカ殿の方がいいんですね。
バカ殿の方が部下は自由にやれるんでね。
なるほど、
うん、徳川将軍家とかもね、将軍が優秀じゃない方が老中とか好き放題やれるわけですよ。
なるほど、
下手に優秀だと口出してくるからね、
うん、
うんうん、
なるほど
ね。
優秀な将軍は殺されちゃうんですね。
まあそうですね、執権北条氏とか今大河ドラマやってますけど、
うん
ね、ちょっと将軍が優秀でちょっと将軍がね、北条氏のやり方良くないんじゃないかって言ってきたもんならちょっと殺してやろうかって発想になりますから。
なるほど、
まあ摂関政治とかも全部そうですけど。
そうか、じゃあやっぱりそう、じゃあ日本の首相はこれからもあんまり優秀にはならないってことですね。
まあそういう悪癖がありますね。
うん、アメリカだと一応優秀じゃないですか。
そうです、そうです。あっちは能力主義なのでやっぱり、
うん、
やっぱりトップは優秀な人間が立つべきだってね。
ああ、ふうに思ってるんです
ね。思ってますよね。
日本は周りの政治家が、いや、トップが無能の方が財務省も好き勝手できるぜ。
そうそうそう。無能の方はむしろ支持が集まるっていうね。
なるほど。あれ、無能投票ってことですか。
無能だと仕事が増えないしね。
まあそうですね。
ね、何もやらないから。
そうか。
改革すると大変じゃないですか。
ああ、まあ、それは平和だからやっていけることでもあるんですかね。
そう、平和な時代に岸田がいても何の害もないんですけど、この不安定な時代に岸田がいることは害でしかないですよね。
なるほど、
本当によろしくない。
不安定な時代なのに、要は官僚とか政治家は意外と平和だと思っている。
まあ自分たちさえ良ければいいっていう感じなんでしょうね。
はあ、じゃあやっぱりもう有国の死はいないんですね。
あんま官僚とかにいないんじゃないですか、あんまり。
なるほど、
うん、なのでね、
はい
はい、せっかく皆さんも未来予測の仕方を学んだわけですから、
う
ん、
はい、
自分の業界とかね、自分のジャンルでしっかり未来を予測してみて、
うん、
まあ、予測力というのを上げてほしいですし、予測できるようになってほしいということでございます、
はいはい、
で今日はこれを踏まえて最後にあれこれとね、
うん、
話せたらいいなと思うんですけど、
はい、
こんな時代になるからこそ、
はい、
しておいてほしいこと、
はい、
それは、
うん、
準備
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 はい、
当然ですけど、せっかくこうなるんだよってね、時代こうなるんだよって分かったんだったら準備しましょう、
それに向かって。
うん、
うんうんうん、
でこれ準備っていうとやっぱ世間の賢い人たちも準備はしてるんですよ。
うんうん、
この世間の賢い人たちの準備っていうのは、あの旧パラダイムで準備するんですよ。
うんうんうん、
なんて言えばいいのかな、新しい時代は全然違う準備が必要なのに、今のパラダイムの準備をするんですよ。
はいはいはい、はい、
今のまま続く前提で準備をするんですよ。
はいはいはい、はい、
それは準備とは言わないので。
なるほど、
そうそう、だから分かりやすく言うと、戦国時代とかに戦国大名が将来のために準備しとこうと、
うん、
槍千本作っとけってこう言ったら実は鉄砲出てましたみたいなな
るほど、
うん、それは準備と言わないですよね。
そうですね、
うん、だからこれからお金の価値が下がっていくって言ってるのに、うん、貯金をしこたま準備しておくっていうのは、
なるほど、
準備とは呼ばないわけですね。賢い準備ではないと。
自分の価値を高めておくのが一番の準備だ。
そうですね。じゃあ準備って何なのってい
う
ことなんですけど、
はい、
まあ準備いろいろあります。一つ目はね、やっぱり仲間作り、
うん、
仲間作りっていうのは分かりにくい人は、温かみのある人間関係をどれだけ作れるか、
うん、
ということになってまいりますかね。
うんうんうん、
だから利益とか肩書きとかメリットでね、 つながるんじゃなくて、まあ困った時に助け合えるような深い人間関係を少しでも増やしておこうよという、
うんうんうん、
ことですね、
うんうんうん、
だから友達はいらないですよ。
友達はいらない、
友達はいらない、仲間が欲しいんです。
なるほど。
友達と仲間は、ね、全然違いますから。
うん、
うん、友達います。俺もブーさん友達いそうだな。
いや僕そんな友達いないですよ
少ない、
少ないと思います。親友は3人ぐらいくらいですかね。
しけど友達って意外と会わなくなりますよね。
会わないですね。だって会う用事がないですからね。
ね、うん、そうそう、 ある用事がないし、まあ友達はたまに会うもんだぐらいですもんね。
そうですね。
友達と仲間の違いっていうものをやっぱり明確にしてない人はすごい多いんですけど、
うんうんうん、
友達いても本当しゃあないんですよ。
なるほど、うん、そうですね。
そう、大学時代の友達とかが 4,5 年前にうちに来たことあるんですけど、
うん、
本当しょうもない時間だったなと思います。こんな不毛な時間あるかいって思って、
あお前何してるんだみたいな。
なんかもう言うてもわからんし、
うん、
あっちが言うてくることも、うん、もうさ
しょうもない、
もう聞くに耐えないですよ。うるせえって思いますもんね。
確かにな。
でこの友達と仲間の違いってシンプルに言うと間に何があるかなんですよ。
うんうんうん、
うん、別に友達って間に何もないんですよ。
まあ仲がいいってことですね。
そう、仲がいいっていうだけで、仲間っていうのはこの中の間って書くように、
はい、
中の間に何かがあるんですよ。
うんうんうん、
要するにブルーさんとかだとこうね、この舞台を作ろうってこう舞台をみんなでね完成させるっていう目的、うん、目標があるからメンバーは仲間になりやすい、
うんうん、
友達じゃないわけですよね。
そうですね、
うん、だから部活とかもそうですけど、やっぱりこれをね、大会で優勝しようとかこれを成し遂げようっていう共通の目的がねあるから、部活動のメンバーは仲間になりやすいわけだって。まあ夫婦とかもそうなんですけど、共通で何か目的があったりすると仲間になりやすいわけですね。
そうですね。
この間に何もない関係っていうのがいわゆる友達ってやつですね。
そうですね。
間に何もないので話すことがないんだよ。
確かに。最近何してんのぐらいですよね。
最近何してんのとか、なんかね、昔話とか。
ちょっと最近体悪くてさ。
老人うん、とかなっちゃうから、結構不毛なんですよね。
それを不毛ではなく、いいことだと思ってる人もいますよね。
うん、まあそれは人の価値観によっちゃうのかもしれないんですけど、
うん、
俺はあんまり意味ないよなって、
うん
うん、思うんですよね。
ね、
し間に何かがない人と話すのってやっぱ結構しんどい、
うんうんうん、
長時間になればなるほど。
そうですね、
うん、とは思うので、まあ、仲間を作るということですから、やっぱり間に何かを作る、
うん
うん、横の関係じゃなくてこう三角形みたいにならないといけないので、
うん
うんうん、だからそういう目的とか自分にね何かがないと仲間もなかなかできませんよと、
うんうん、
いうことでございます。
はい、
はい、仲間をね作ってくださいね、友達じゃなくてね。
うん、
うん、で二つ目が、
はい、
やっぱり自分で自分の人生をデザインする準備を。
おお、デザインする準備を。
まあデザインしていってほしいってことなんですけど、
はい、
ただこれから自分はどう生きたいんですかとかね。
うん
う
ん、
どういうライフスタイルを実現したいんですかとか、
うんうんうん、
何に重きを置いていきたいんですかとかね、
うんうんうん、
このやっぱり自分の内側に指針や軸を作っておいて、
うんうん、
それに従って生きていかないと、
うんうん、
今後の時代すごい生き方迷子にな りますの で、
はい、
自分の人生をデザインするって言ったら、まず最初にデザインしないといけないのは自分の在り方とかね、
うんうん、
自分のゴールとか、これをデザインしないとね、何も決められないというか、
はいはいはい、
昨日もなんかインスタで質問来たんですけど、
はい、
Q&A やっててね、
うんうん、
なんだっけな、給料が良くて楽そうな会社と、
うん、
仕事はきつくて給料も低いんだけど スキルが身につきそうな会社、
うんうんうん、
どっちに行くべきだと思いますかって、それはあなたの人生の目的次第でしょってなるんですよね、そんなの。
そうですね、
ね、そう、どっちがいいって、これは正解は全くない。
この質問されるとみんな自分的にはこっちの方がいいかなって答えやすいですよね。
うんうんうんうん、そうなんですよね。でもこれって俺だったらそれはね、当然そんな金なんか求めてないでスキル身につく方に行けやって、
うん、
俺の価値観だったら当然そう思いますけど、
はい、
あなたが人生でね何を大事にしてどう生きたいのかわからないから、
うんうんうん、
それに従って決めないとね、
うんうん、
何が正解か決まらないので。
そうですね、
だからそこねえんだったら無理だよっていう、
うんうんうん、
そんな質問されてもってい
う、そうですね、
話なんですよね。そこを決めてい いくというのがまず自分の人生をデザインするっていう話になるのかなぁなんてね、
うん、なるほど、
思ってるんですよね。
結構流されやすいですよね。
うん、まあ、自分の定義がないよねみんなね、
うん、
成功って何なのとか、幸せって何なのとか、
うん、
良い人生って何なのとか、
うんうん、
自分なりにこう定義がないから正解が決まらない、従うべきものがないというかね、
うんうんうん、
人生のデザインが決まらないってことなので。
確かにそう言われると僕はでもワクワクですね。
ワクワクおじさんだったんですね。
ワクワクおじさんですね。ワクワクすることじゃないと頑張れない。
なるほどね。
うーんですね。
うんうん、別にねそれも間違いとか正解とかじゃないので、
うんうんうん、
自分なりの基準がね
あるんだと、
あるんだと、
うん、
それをしっかり定めないといけないよと。
こう雑でもいいから言語化大事ですよね。
そうそうそう、だからゴールとか理想を自分の意思でね、
うん、
決めないと周りに流されてね、
うんうん、
影響を受けて自分の人生生きられなくなっちゃうので、
うんうん、
だからこれが決まってない人がすごい他人の影響を受けるんですよね。
確かに、アムウェイやってアーリーリタイアみたいな、
ね、そうそう、ファイヤーしようよって言ったらファイヤーいいかもとかね、
うんうんうん
うん、
やっぱ夢に向かって生きるべきだよ。
そうそう、いろいろ言われてこう分かんなくなってくるんですよね。
うんうんうん、
うん、それは本当に自分の人生もクソもなくなってくるのって、
うんうんうん、
まずはこういうふうに生きたいんだよね、こういう理想があるんだよねっていうものを固めていきましょうと。
はい、
まあ特にね昭和みたいに分かりやすいこうゴールがあるわけじゃもうないので
ね、え庭付き一戸建てみたいな。
そう、庭付きね、いい大学出ていい会社入って庭付き一戸建てのね家買って定年退職して楽しく過ごすっていうね、
うん、
いわゆるああいうデザインは昔はあったんですけど、
もうないですよね。
もうそれを実現することがむしろ難しいぐらいのね。
地方都市とかはいけるんですかね。まだ
どうなんでしょうね。けどネット上で言われるのはあれじゃないですか、昔は負け組だった野原ひろしが、
うん、
クレヨンしんちゃんの、
はい、
今では超絶勝ち組になっているっていう。
確かに、
そうだってね、埼玉の春日部に一戸建て持って、ね、子供2人いて年収もなんか650万ぐらいあるんですって、
うん、
で車も持ってて犬もいて、すごいじゃないですか今思えば。
確かにそうですね、
ね、今のこの平均給料よりだいぶ上ですし、うん、あの年齢でね、
うんうんうんうん、
ってなったらもうね、ヒロシが勝ち組になったというぐらいパラダイムが変わってきてるんですよ。
なるほど。
だから多分クレヨン信者ってバブルぐらいに始まってるので、
うんうんうん、
あの頃だとヒロシは負け組なんですよ。
あれで負け組な時代ってやばいですね。
そうそうそう、でも30年時を経て日本が衰退してきたら、うん、ヒロシすげえじゃんってなっちゃって、なんか価値観、なんかヒロシの設定と
全然イメージが違う、
そう、違くなってきてるんですよね。うんうん、面白いですよね、
うん、
それこそサザエさんのね、
うん、
家なんて世田谷にあんな縁側付きの一軒家、
昔からの地主なんだろうなって
感じですから、なんかもう違うんですよね30年前とは。もう設定が
30年でもうそんなに変わっちゃうんですね。
そうなんですよ、その辺の怖さをね皆さん感じた方がいいですよ。
そ、なんかこうなんかでもこれは体験すると分かりますね。なんか昔はそんななんか時代は変わるんだよとか言われても、
うんうん、
まあまあそんなこと言っても投資は潰れないでしょみたいな、
うんうんうん、
なんかそんな感じだけど本当にあり得るんですよね。
ねえ、だってみんなが潰れないと思ってた銀行とか
ね
証券会社も潰れてたりしますし。
そうですよね。
うん、
だから本当になんか今強いからといって残るわけじゃないなっていうのは本当に思いましたね。
そうですね。 いつ何がなくなるか分かりませんから、
はい
はい、お気をつけくださいと、
はい、
で3つ目がやっぱりね準備してほしいのが人間らしさの復活、
人間らしさの復活、
うん、
はい、
をしてほしいんですよ、
はいはい、
まあ、人間らしさっていうものは温かみとかね、
うんうん
うん、味わう力とか、
うんうん、
五感を使うとか、
うんうん、
まあ、そういうことになってくるんですけど、
はい、
もっとねすごく平たく言うと生きてる感です、
生きてる感、
あ、俺今日も生きてる、頑張った、やりきった、いい一日だったっていうね、生きてる感をどれだけ感じれるかっていうのがもう人間らしさの復活だと思うんですよ、
うん、はいはいはい、
これをちゃんとこれをちゃんと感じきって毎日終えてる人ってどれぐらいいるのかなって思うんですよね、
うんうんうんうん、
そう、人間らしさってここ30年40年ぐらい多分一番失われたものだと思うので、
うん、機械的な時代になっちゃいましたね、
そうそう、やっぱコロナとかもね人間らしさを奪うもの、
うんうんうん、
ね、でしたし、マスクなんか人間らしさの対極にあるものですから、
そうですね、
うん、まあ、リモートワークとかも人間らしさをこう阻害していくものですし、
うん、
これからテクノロジーで出てくるね、まあ、VR とかメタバースとかこういうものもこう人間らしさをどんどん失わせていくので、
うんうんうんうん、
この生きてる感をね感じられる人が極端に減っていくんじゃないかと思うんです、
なるほど、
はい、この生きてる感というものをぜひね皆さんには増やしてほしい、
はい
はい、生きてるって感じられる時間を増やしてほしい、
うん、
だから体とか動かすと生きてるって実感しやすいので、
そうですね、
ね、うん、だってもう本気で走ってゼハゼハ言ってたらさ生きてる感あるじゃん、
だからね、音楽に合わせて踊った方がいい
ですよ、あ、音楽に合わせて踊るとかもいいですよね、歌うとかね、
生きてる感じしますね、
ね、そういう時間を増やすというのが一つ大事かなと思うんですが、この生きてるっていうこの単語で、7、8 時間ぐらいセミナーが必要になってくるので、
生きるセミナーですね、
生きるセミナーが始まってくるので割愛しますが、
はい、
まあ、なんとなくわかるよねと、はい、いうことね、
まあ、ここまで来た皆さんならわかるだろうと、
そう、でもそれじゃちょっと冷たいかなと思うので4つ目として挙げたいのがね、生きがいです、
生きがい、あ、この送ってきてくださいですね、
はい、生きがいというものを感じられる人間になってほしいんですよ、
はい、
未来に向けて、
うんうんうん、
結局一言で言うと生きがいを感じられて生きていく人と生きがいがなく生きていく人の二層化が起こるんだろうなって、
うんうん、
俺は思っていて、
うんうん、
でこの生きがいの図ってね、誰が作ったのかこれ知らないんですけど、
うん、
すごくねいいです、
いいですよ、これ僕なんか3つの輪でなんか見たことあります、
うん、これ4つなんだよね、
4つなんですね、
で、まあ、好きなこと、得意なこと、世界が求めるもの、
うん、
お金になることの4つでね、
うん、
構成されてるんですけど、
はい、
つまり人って生きがいを感じるときってどういうときかっていうと、好きなことをやりながらそれがさらに得意で、
うんうんうん、
ちゃんとそれがお金にもなっていて、
うんうんうん、
世界がそれを欲してくれていると、
うんうんうん、
こういう時に人はあー生きてるわーって感じるということですよ、
うん、
わかりますかね、
わかります、わかります、
違う言い方すると情熱があって専門性があって使命感があって、これ転職だなって思えてるような状態が人は生きがいを感じられてる瞬間であると、
なるほど、
いうことで、この4つがバランスよくないと人は生きがいを感じられないんだよと、
うん、
いうことです。だからミュージカル業界はこのお金になることってところはね、ごっそりね
ごっそり抜け落ちてますね、
ことが多いので生きがいになりにくいんですよね
確かに、まあ、世界もまあある程度求めてくれてはいるけどお金にはならないですね、
うん、
そのとこ、あ、喜びと充実はあるが経済的に豊かとは言えないっていうゾーンですね、
完全にそうですね完全にそれですよね、
まあでもそれで本当自力になりますもんね、
そう、それは限界が来るってことなんですよ、
うん、
うんうん、まあ、例えばここに書いてありますけど、得意なことをやっていて、
うん、
ね、専門性がある、
う
ん、
はい、
あ、得意なことやっていてお金にもなってんだよなって、
うんうんうん、
でもそれだけだとね、不満はないんだけどなんかねっていう、
あるですよね、例えばだからこう、例えばなんか 画面に貼り付いてるのが好きで、ゲームみたいなのが好きで、
うんうん、
FX がお金になって、うん、あ FX ってゲームじゃんみたいな感じでパッてやれてるっていうのは、
うん、そうそうそう、
ある意味こう専門性があるけど、
そう専門性で得意なことやってるけど、
うん、
お金にもなってるし、
うん、
ね得意なことやってんだけどなんか虚しいというかね、
はい、好きでもなく淡々とやってるみたいな、
うん、そうそうそう感じになっちゃう。
あ確かにな。
逆にお金になってね使命感はあると、
うん、
世界が求めてくれてるしお金にはなってんだよねと、
うんうんうん、
まあ、いわゆるひろゆきみたいな感じですかね。
はいはいはいはい、
うん、これね心地よいが空虚なんですよ。
なるほど。
それは金にはなるしみんなからチヤホヤはされるので、
うんうんうん、
気持ちはいいんですけど、
うん、
なんか虚しいなって。
まあなんか、
なんかそうですね、金が増えていくだけだなみたいな。
だけどひろゆきに情熱という言葉はないですもん
ね。ないですね、
うん、
うん、そうなんですよ。で、ね、好きなことやりながらしかもそれが世界を求めてくれているってこうなるとね、
はい、
まあ、良さそうじゃないですか、
はい、
ね、でしかも得意なことでもあると、
うん、
でも金にならないさっきのミュージカル俳優ですね。
ですね。
ってなるといや喜びと充実はあるんだけどねって、
うん
うん、お金がちょっと苦しいんすよねって。
夢に生きる人はこうですよね。
多いですよね、ミュージシャンとかね。
こういう人たちがみんな晩年結局金だよとかって言ってこ
う
出され
てるんですよね。で今度逆にこう、ね、金にもなるし世界にも求められてるし得意なことやってるんだけど、
うん、
それが好きではない、
うん、
違うな。好きなことやってて使命はあって、好きなことやってて使命、うん、これどういうかぶりしてんだこれ。
好きなことと世界が求めることとお金になることだけど得意ではない、
うん、だけど得意ではない。こんな状態だとなんかねこれでいいのかってなんか金になってるけどこれでいいのかみたいなね。
あの平野くんみたいな感じですかね。
平野くん、
あのキングアンドプリンスの平野志保くん。
ああなるほどね。得意じゃないのかなあれはね。
多分得意じゃ本当は得意じゃないんだと思うんですよね、
うん、まあけどこういう人多いと思うんですよ。あのタレントさんとかさ、
その
YouTuber とかさ、
周りに使われちゃってる人ですよね。
そうそう、
お前面白いからこれやるよって言ってそれをやってきてる。
そうそう、なんか自分は得意でもないし、
うん、
専門性があるわけじゃないんだけどなんか結果出ちゃってる人ね。
うんうん
うんうん、
確かにインフルエンサー多そう。
多いですよね。そうだから満足感はあるんだけど疑心暗鬼になっちゃうんですよね。
うん、
これでいいんかって。
確かに、
うん、こんな僕実力ないけどこんなに稼げちゃってて大丈夫なのかみたいなね、
うん
うんうん、感じの不安に苛まれるので、結局この4つのバランスがねしっかり取れてないと人は生きがいというものを感じにくいということで、みんなが自分の人生とか今をね、
うんうん、
こう見つめ直すときにどれが足りてないんでしょうと。
なるほど。あのまた自分の話になっちゃうんですけど、その例えばアーティストさんとかで売れたいと言ってるから、
うん、
じゃあいろんなその最近の流行りの曲のカバーとかガンガン載せてた方がいいよって言うと
YouTube とか
に、そういうの嫌なんですよねみたいな、なんかこうみんなやってるやつやるの嫌なんですよねみたいな、
うんうんうん、
こと言う人っていうのは変だし、お金になることとか世界が求めてることを嫌がって好きなことと得意なことしかやりたくない人みたいな。
そうですね、
感じなんですかね。
そうだからね、うん、一生無理でしょうね。
なるほど、
うん、
逆にやっぱりこう自分の心を殺して、あこれやれば売れるのねっていうことだけをやっている
とまずそれもそれでまずい
で、心地いいが空虚、
うん、
稼げるけど空虚みたいなですね、
うん、
あとどんなことあるのかな。まあ好きでお金になっ好きで世界が求めてお金になるけど世界が求めてないものって何なんですか。
お金になるけど世界が求めてないことですか。うーん、だとえば何があるかな。太陽光パネルを売るとか
お金にはなると、
うん、ボロ儲けですよ。
なるほど。あ、ワクチンとか
まああれは求めてるように仕向けたってことですかね。
なるほどなるほど。
お金になるけど世界が求めてないものってけどいっぱいある気がするんですよね。これぶっちゃけね、 FX とか為替とかって世界が求めてるのって言ったら結構謎じゃないですか、もはや。
確かにお金にはなるけど別に求めてはないですね。それがないと、うん、みたいなのは FX やってる人たちだけですから
ね。うん、一般人じゃないじゃないですか一切。
そうですね、
だから空虚だと思いますよ。
まあそうでしょうね。うん、小野さんも空虚そうだもん。結局やっぱみんなあのなんか一回隠居して戻ってきますよね。
あ、そうですね、やっぱり働きたいってね。
そうそう。
でまあ自分どこが足りないのかっていうものは皆さん、
うん、
考えてみてくださいね。このバランスがこれからの時代とっても大事になるので、
自分がいたらじゃああとは自分が足りないな、お金になることだとか世界が求めるものだっていうことですね、うんうん、
そうそう。俺とかありがたいことに好きなことをやって得意なことをやって、うん、世界もたまたまみんなが求めてくれて、
うん、
お金にもなってるので、あら生きやすいっていう、
なるほど、
状態になって
る。今ある自分の仕事で何かこのようなことを感じているとしたら、この輪を見ながら足りないところを探っていけばいい、
ね、うん、探っていく。だからプロさんだったら好きなことやってるし得意なことやってるし、
うん、
使命感もあるのに金にならないから、どうやってお金をねちゃんとお金になる形にしようかっていうところを考えないと。
じゃあこれ例えばだから僕ボイストレーナーっていうところをやっていくとお金になりそうだなっていうのはあってきて、
うんうん、
それはいいんですけど、でも俳優としてこのお金になるところを作っていくってどうやるのかなって。
俳優として、俳優さんが
そう、俳優やるのが演技好き、演技も得意、面白い演技をみんな求めてる。
あ、これね、世界が求めてるっていうのは面白い演技を世界を求めてるかもしれないですけど、お前求めてるわけじゃねえかなって可能性はあります。
ああ、なるほど、世界に求められるようになると。
そう、
あのそしたらまあお金になってますよね。
そうですね
そうか、じゃあもともと俳優自体はお金になるのに、この場合はじゃあ世界が求める存在になっていない
可能性がありますよね。
あ、なるほど、これはちょっと一見罠ですね。
罠ですね、
うん、そうか、演技は求められてるけどお前は求められてない。
そうそう、お前は求めてるわけじゃないんだよって。
これは資格ビジネスにハマる人にみんなに言ってやりたいです、ね、
そうそうそう。この間ね、あの尾形恵美さんっているじゃないですか、声優の。
あ、はいはいはい、
あの碇シン
ジとかね、はい
はいはい、エヴァの怒りとか、
ね、はい、
もう結構有名な役どころね、いっぱいやってるレジェンドな方なんですけど、
はい、
その人がね、何かですごく強烈なことを言ってたんですよ。声優にはどうやってなればいいですか、
はい、
っていうか売れる声優にはどうやってなればいいんですかみたいなこう質問をしてきた若者がいて、
はいはい、
声優になりたいんです僕みたいな。声優はね、なりたいとかなりたくないとか言ってなれるもんじゃなくて、求められてる人間がなるもんなんだよ
まあでもそうですね、
うん、あなたがなりたいとかなりたくないとかどうでもいいの、求められてる人がなれるの。
深い、そして怖い
やっぱレジェンドのおばちゃんが言うことは違うなと。
でもそう、でもここにだから僕はでも反旗を翻したい人なんですよね。
お
でも、いや、すごく分かるんですよ。才能がある人が努力したら叶わないことも重々分かってるんですけど、でもそれってもうなんかこう決まっちゃってるようなもんじゃないですか。
あ、結果がね、
結果が、
うんうんうん、
抗いたいっていう、
ね、抗いたい
これはダメですか。
なんだろう、別に抗えるとも思うし、求められる人間になるって別に才能がなくてもできると思うんですよね。
そうか、後からその資質を身につければいいだけ。
そうそうそうそう、
結局求められないとダメなことは変わらないけど、求められる人間には今からでもなれるよ。
そうそう、で俺は結構気持ち悪い人間なので、そこからいろいろ調べたんですよ、
はい、
今の売れっ子の声優いるじゃないですか、山寺さんとかさ、
はいはい、
こういう人たちって最初から声優になりたかったのかなって、
うんうんうん、
思って調べたら少ないです。
そうですね、
もともとやっぱりみんな役者になりたいとか。
そうですね、
ね、こう劇団員だったりね、そういうことは結構多くて、でもたまたまこうナレーターとか、ね、こう声優の仕事やらせたら君いいねって求められちゃって、
うん、
そっちに流れていってる人が多くて、
うんうんうん、
だからやっぱりね、自分求められることやった方がお金にもなるし仕事にもなるんだなって。
うんうんうんうん、
し多分そういう人たちってきっと俳優より声優の方が向いてたんだよね。
求められたところですからね、
うん、
なるほど、
うん、
まあ、大塚明夫さんの声なんてもう求められてやばないですよね。
ねえ、そうそう、なんか世界が求めるものっていうのはあなたが求められる存在なんですかっていうのはね。
そうか、仕事がではないってこと
ね。だからコンサルティングは求められているでしょ、当然世界から、
うんうんうん、
だってこんだけコンサルティング会社あるんだから、
はいはいはい、
でもお前のコンサルが世界が求められているかどうかはそれは知ったこっちゃないよって。
これがだからこの和のズレの部分ってことですよね、
うん、
この世界が求めるものの中にコンサルがあるけど、なんかこの端に自分が行っちゃってるみたいな。
そうそう、もうフェイダ
ーお前は、お前はそこに入ってない、
お前は求められてないって。
なるほど、
感じなので、
はい、
うん、業界が求められているとかじゃなくて、あなたが
求められるか、
求められているかどうかと。
そうか、まあ、じゃあそこでじゃあどんなら求められるのかっていうのを考えて、
そうそうそう、
実現がし
ていく、うん、なるほど、ということですね。はい、好きなことやってるけど求められてない人っていっぱいいるでしょ。
多いですね、
うん、ね、得意なことやってるけど求められてない人もいるし。
そうですね、
求められないっていうのは結構致命傷だったりするので。
いや
ね、歌うまい人なんていっぱいいるから、この世に。
そうなんですよね、
もうごまっといるのこれ。
本当に本当にそうなんですよ。昔は言ってる意味が分かんなかったです。なんか上手ければ売れんじゃないのって思ってました。
いっぱいいるんだよね。
いますね、売れない上手い人
とか。上手いけど求められてないってことですよね。
うんうん、
うん、だからそこのギャップを埋める努力をね、
うん、
しないといけないと。
なんで求められてないんだっていうことを考えないといけないですね。
そう、だからなんで求められてないんだって考えないといけないのに、それこそブルーさんがさっき言ってたみたいに求められそうなことをやらないんですよ。
うん、
なんか私はそれやりたくないですとか、プライドがね、
確かに
出てきちゃって。
僕だからロボット強いなって最近思うんですよ。
AI ですか。
AI というか、そのなんかロボット的な人間なんか、
ね、
これをやったらいいんだ OK って言って何も考えずにただひたすらそれをやる人間ってやっぱ結構強いじゃないですか。
うんうん、
なんかそれこそグラビア嫌だとか言ってるより、グラビアやりますよってやってる子の方が意外と道開けたりする。
そうですね、後々ね。
そう、
うんうん、
まあ、米倉涼子とかもそうだし、
うん
うん、やっぱそういうこうなんかこうやっぱ一旦自分の感情を脇に置いとける人間って強いですよね。
うん、そうそうそう。だから俺なんて別にね、インスタグラムの発信なんて好きなことでもないし、
うん、
お金にもならないですけど、あんなの1円も生んでないんですけど、
うんうん、
でも得意で世界が求めてることを発信してるので、
うん、
フォロワーが増える。
いや、この輪の真ん中を書かなきゃいけないのか。
はい、
はい、
ということで皆さんね、
はい、
頑張ってくださいと。
はい、
で最後ね、こういう時代になってきたからこそあと大事になるのは、
はい、
フットワークの軽い人間になっとかないとダメですよ。
フットワーク軽くないとダメですか。
やっぱり不安定でね、先行きがこう予測しにくい時代になるので、
うんうんうん、
まあ、動いたもん勝ちというか、
うんうん、
変化に対応できる人間の方が当然強いので、
うんうん、
ここで腰が重いとか、
うんうん
うん、柔軟じゃないっていうのは、まあそのまま時代とともにスクラップになる可能性がね。
うちの嫁じゃない。
気をつけてくださいということです。
はい。
まあ、準備って何って言ったら、仲間作りましょうっていうのと、
うん、
自分で自分の人生をデザインしましょう、
はい、
っていうことと、人間らしさを復活させましょうということと、
うん、
生きがいをね
見つけましょう、
持ちましょうということと、
はい、
フットワーク軽くしましょうというこの5つでございます。
はい、
これで一応まとめなんですよね。うん、そうということで、最後に質問来てたので答えておきたいんですけど、
なんですって。
まず1つ目の質問より2つ目の質問先に答えますけど、
はい、
健康をね、
うん、
まあ、健康系の情報多いと、
はい、
どうやって調べて、どういう基準でまあ採用してるんだというか、
うんうん、
まあ、そういう趣旨のね質問だったんですが、
うん、
本当にね健康系の情報は多いから。
多いですね。
多いし、まあ、みんな本当バラバラなことを言いよるんですよ。
そうですね。
だから難しいよね。
うん、
うん、それこそね、肉は食うべきだっていう人もいるし、
うんうん、
肉なんか食っちゃいけないって
うん、
いう人もいるし、やっぱり玄米だっていう人もいるし、
うん、そうですね、
玄米なんかダメだってね、
うん、
いう人もいるし、ね、重曹いいぞっていう人もいるし、重曹なんか意味ねえんだよって、
うん、
いう人もいるし、もういろんな人がいるので、
うんうん、
正直ね、あの学べば学ぶほど沼にはまるっていう、
うんうん、
いわゆるあのヨガ的ジャンルだなってヨガとか神話的ジャンルだなって俺はね。
なるほど、
うん、
これはもうケースバイケースじゃないですか。
そうそうそう、そうなんですよ。だから結局水かけ論みたいなところがあって、結局一言言うと個体差、
自分に合うもの見つければもう揺らぐなと。
そう、だから実験してくださいとしか言わなくて。
なるほど。
あ、これ良さそうって思ったものをそれこそフットワーク軽くやってみて、
はいはい、
で、あ、自分に合わないな、
うん、
体調悪くなったなって思ったらすぐやめればいいし、
なるほど、
あれなんか体軽いいかもってね思ったらそれを 習慣を採用すればいい。
なるほど。
っていうことの繰り返しで作っていくしかなくて、
うん、
頭では作れないジャンルなんですよね。
なるほど。もう実験なしには分からない。
理屈はいっぱいあるんですよ当然。例えば玄米も栄養学的にもね、
うん、
玄米の米よりいいので、でも胃腸の消化がね、消化する力が弱い人は玄米を食うとすごい負荷になるので、
うん、
そういう人は白米の方がいいですよっていう、当然理屈はね、
うん、
あるんですけど、そんなのやっぱ食ってみないと分かんないじゃん。
自分
の
どっち
胃腸が強い、自分が胃腸が強いかなんて食わないと分かんないじゃん。
いやでもそうですね本当、
うん、
なんか声聞かない人の歌を直せないのと一緒ですね。
そうそうそう、食ってみるしかないもん現場、
うん、
っていうことだし、究極ねそんないう理屈はあってもあなたの生活習慣にもよるでしょうというか、
今一瞬玄米食ったって意味がねえんだよ
とか、なんでしょう、あなたがね日々どんぐらいのストレスを抱えてたり、どんぐらいの体重でどんぐらいのねこう病気を持ってるのかとか、うん、もうそんなの人によって千差万別なの で、
そうです、ね、
合う合わないはもうマジでやってみる以外わからない、
うんうんうん
うん、ですよね。だからもう健康系は勉強するっていうよりもやってみるっていうのがね、
うん、
一番自分にとってのベストは見つけやすいかな、うんうん、
うん
うん、と思いますね。
なるほど、
うん、そう、なんか俺もいろいろ実験して合う合わないっていうものを決めて切り捨てる習慣もあれば採用する、うん、習慣もねいっぱいあるので、
うん、
まあ、筋トレとかもそうですけど、筋トレは二度とやらないっても決めたので
そうなんですね、
うん、
僕にも筋トレやる気満々ですけど、
ね、あもう筋トレはもう二度とやらないって誓ったんですよ。
それはやっぱりこう筋肉やると体が鈍る、筋トレやると、
うん、どうしても、うん、凝るんすよね
体が、
うん、
うん、
それが気に食わなくてしょうがなくて、
お
お、ほぐせばいいじゃんって話かもしれないんですけど、
うん、
大変じゃんほぐすの毎日毎日
まあそうですね、
うん、だしやっぱり筋トレって不自然な動きしてんだなっていうのはよくわかるので、まあ、筋トレしないで筋肉がつくのがね、
うん、
一番だなと思って、もう二度と筋トレはしねえってこう、
運動はするけど筋トレはしない、
筋トレ、そう、筋肉をつけるという目的で運動はしない、
なるほど
って思ってね、もう切り捨ててます。
なるほど、
完全に、まあ、こういうのも小谷さんよりますよ。
そうですね、うん、まあ僕ボーカルだったら筋トレしましょうになりますからね。
そう、俺ボーカリストじゃないので
そうですよね、
うん、声を響かせる、
うん、
意味がないので
確かにそんな必要ないですもん ね
求められてもないし、ピコさんの響いた声のセミナー受けたいっていう要望今とか聞いたことないので。
そうですねピコさんの声を浴びるセミナー
世界に求められてないのでやらなくていいかなと
なるほどなるほど、
思ってますけどね。
そうか、これでピコさんが絶世の超イケボとかだったらそういうことがあり得るわけですよね。
いや、俺が声優さんとかだったらそりゃ鍛えないとね、
いけないですもんね。
いけませんよ、
うん
うんうん、出なくなっちゃいますから。
そうですね、なるほど、
うん、ということです。健康系はね、
はい、
であとこの日本が復活するにはまたねこう西洋とかアメリカとかと肩を並べるためにはものづくりってものが一つ復活のきっかけになるんじゃないかって言ってくれてた人がいたんですけど、
うんうんうん、はい、
これはねすごく一理あるんです。
ほう、
すごくね復活のチャンスはそこに実はあるんです、
うんうんうん、
でこれからの時代実は大チャンスなんです。
なんですって。
というのも負けは確定したんですよ。もう日本という国は何をやらかしてしまったのかっていうと、いわゆるまあこれあるあるなんですけど、プラットフォームを作るっていうのが鬼のように下手くそなんですね。
うーん、
うん、だからね、Amazon とか Google とか、
はい、
Facebook とか、
うんうん、
ね、Microsoft とか彼らってプラットフォームを作ってくるんですよね。
うーん、
うん、大きな仕組みを作ってくるので、
うん、
要するにもうその仕組みの中でみんなが何かをやるわけですね。
なるほど。
だからまあ彼らは独り勝ちというか、
うんうん、
独占みたいな感じにね、
はい、
こうなって無敵なわけなんですけど、日本これできないんですよ。
お、
見たことないですよこれ成功した日本のなんか業界とか。
そう言われるとパッと浮かばないですね。
そう、プラットフォーム作れないですよ日本人って。
下手くそか。ミクシー
日本人しかやってないそしてもう誰もやってない
そっか 安倍はなんか頑張った方がいいですか。
うんうんうん、やっぱあれね、ヨーロッパでアメーバ流行ってますって聞いたことないですけどね。
まあそっか、あくまで日本の中だけで世界中に使えるコンテンツ、まあそうだよな、ね、LINE もカカオも違うもんな。
うん、あっちはもうさ世界中じゃないですか、もう、
うん、
何十億人って人がね、
確かに
使用しているプラットフォームをこう作り出す iPhone とかもねわけなんですけど、こういうのは日本できないんですよ。それこそ AI もプラットフォームになっちゃうじゃないですか、もう。
そうですね、
だから彼らはそういうのを作ってるんですよ。
枠がでかい、
枠がでかいんですよ。電気自動車とかも、うん、もうプラットフォームじゃないですか、一種の業界を作ってくるわけですよ、もはや、
うんうん、
新たなニーズを作るじゃないですか、業界を作ってくるんです、ドンって。
なるほど、
ドンってね、
はいはいはい。
そこはもうアメリカにはもう確実に勝てないし、もう負けきってるので、今から挽回なんか絶対できないですよ。
なるほど、
今から日本がどんなに AI の、ね、開発にお金を投資したとしても、もうすんごい差がついてるので、
ワンチャン狙うとしたらその先の先を見据えて動くかぐらい。
そうそうそう、だからプラットフォームを彼ら作ることに長けてるんですけど、うん、そのプラットフォームを使ったサービスっていうのがいっぱい生まれてくるわけですよね。
うんうん、
うん、AI を搭載した介護用のロボットとかがこう出てくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
ここを作るというチャンスがあるんですよ。
なるほどなるほど、
うんうん、
世界的に需要のあるそういうものを作れば、
そうそう、そこは多分日本の得意なことであって、きめ細かいね、
うんうん、
サービスとおもてなしができ ますから、
うんうん、なるほど、
そこで戦うことができる、
うんうん、
だよなと俺は思って見てるんですよね。
なるほど、
てかそこで勝負するしかぶっちゃけない。
あのアニメコンテンツとかダメですか。
だからアニメコンテンツも結局プラットフォーム化に失敗してる、
まあ、プラットフォームはできてるのが、そのネットフリックスに載っける作品、
そうそうそうそう、だからコンテンツ勝負になりますよね。
いや、そうか、じゃあ日本は今後コンテンツで勝っていくしかない。
そうなんです、
っていうことなんですね。
そうなんです、
なるほど。
だからまあネットフリックスとか、それこそディズニーチャンネルみたいなね、ああいうものは日本にはディズニーみたいな規模の改革はできないんですよ、もう、
うんうん、なるほど。
もう21世紀フォックス買ってやろうとか、マーベル買ってやろうとか、
そのね、枠ごと抑えられちゃうともう何もできないですもんね。
そう、そういう力がないんですよ、我々には。
なるほど、
だったらじゃあそのね、ディズニーさんの中でどう戦うかっていう、うん、
なるほど、
話になってくるんですよね。
じゃあどっちかっていうと、まあ蓄え時なんですかね。
うんうんうんうん、
できる人だけ
で。そうですね、という形でしか挽回が効かないので。
なるほど、
うん、とは言えけれど枠の中で成功するってことなので、結局勝てないですよね。
まあ、YouTuber は Google さんに逆らったら死んじゃいますからね。
そういうことですよね、
うん、
うんうん、
でもそこしかないですもんね。
もう無理です。
まあ強いて言うなら、じゃあリスクヘッジ的に YouTuber として売れて、他のプラットフォームでもちゃんと数を作っておけば、まあ、もし万が一 YouTube がダメでも他に行けるだろう、
うんうん、
ウェイバーに行こうみたいな、
うんうんうん、
ことができるってこと
ですね。言えるってことですけどね、個人レベルで言えば。
なるほど、
まあ、企業レベルで言えば、だからね、その AI を開発するんじゃなくて、 Google とかね、 Facebook が開発してくれた AI を搭載したなんか素晴らしい何かを、
うんうんうん、なるほど、
こう生み出すという方向にシフトしていった方が賢いんじゃないのかなとは。
なるほど、僕この自分の業界の話にはなっちゃうんですけど、またそのプロデューサーが日本には足りないなと思ってて、
うん、
そのこういうシステムで、こういうプラットフォームとか、こうなればこうお金が回る仕組みになれるじゃんっていうところに対してアプローチできる人は本当にいなくて、自分のコンテンツを回す力だけしか持ってないプロデューサーばっかりなんですよね、
うんうんうん、
っていうのをもう思ってたんですけど、でも今思うとなんかちょっとそれってなんかアート的だなと思って、
うんうんうん、そうですね。
だからジョブスもやっぱりアーティストじゃないですか、うんうん、日本には意外とアーティストがいないのかみたいな。
なるほどね、
ビジネスアーティストって言うんですかね、
うんうんうん、
まあ、落合さんぐらいですかね、なんか、
うんうんうん、
なんかそういう人がいないとなかなかプラットフォームは育たないんだろうなってなんか思いましたね。
言語の壁がでかいですよね。
まあ、それはそうですね。
言語の壁と感覚の壁、
うん、
日本人の感覚と多分ね世界中の民族の感覚だいぶ違うでしょうから、
そうですね、
日本が素晴らしいって思うものと多分世界が素晴らしいって思うものに多分差がありすぎて、
うん、
プラットフォーム作れないんだと思います。
ああなるほど、
うん、
確かにな、日本は本当ミスしないように作りますからね。
ね、
なんかランチさせながら改善とかじゃないですよね、うんうん、
あっち行ってもアップデートアップデートアップデートアップデートでね、
そうですね、
やっていくんですけどね。
確かに、
そう、その辺の差がまああるから、プラットフォームの中でどう戦うかっていうことをね考えた方が良いのかななんては俺は思ってますけどね。
わかりました。じゃあ自分の戦うプラットフォームを決めてそこで研究した方がいいですね、自分の。
そうですね、うんうん、
うん、
だからさっきの話に戻すと、プラットフォームが求めてるものって何だろうってことを考えない人は成功しないんですよ。
なるほど。
インスタグラムは今どういうユーザーを求めてるんだろうってことをしっかり把握しないとインスタグラムのフォロワーが伸びませんよ、アルゴリズム的に。
うんうん、
ね、YouTube、Google は今どういうユーチューバーを求めてるんだろうっていうことをしっかり把握しとかないと、
うん、
ね。
これどうやったら調べられるんですか、それ。
やって測定するしかないですよね。あ、こういうことやると伸びるんだとか。
あ、なるほど、
こういうの載せると伸びるんだとかね。
あ、でも結局仮説を立てるしかないってことですね。
あ、そうです、試行錯誤
はい
あ、もうね、内部情報を頑張って盗んでくるしかない、
うんうんうん、
ですね。
そうですね、
うん、
なるほど。
でも分かりやすいなって思います、俺見てて。例えばインスタグラムとかやってると、こうやるとリールが載せれますよみたいなお知らせ出てくるんですよ、
はいはい、
あなたのストーリーズを組み合わせてリールを作ろうみたいな、
うんうんうん、
何も言ってねえくせに載せてくるんですよ、
うん、
つまりこれリールを作ると今伸びるよって言ってるってことなんですよ、
うんうん、
リールを伸ばしたい、
うんうん、
インスタグラムは、
うんうん、
動画部門でも
そうですね、
こう力を持ちたいっていう意図がね、うん、そこにも見えてるじゃないですか。
そうですね、
だったらリール上げた方が世界インスタグラムは求めてる。
久美さんなんかうまくやってますもんね。
そうことですよ。俺なんかそれは分かってるのにやらないっていうね。それはブルさんの後輩たちと同じです分かってるけどやりたくないんですよねって
でも久美さんのうまいっすよね、なんか、
うんうん、
文字だけ乗っけて後ろの動画だけ動かして音楽乗っけるみたいな。
そうそうそうそう、
あ、なるほどみたいな。
そうなんです。だから世界が求めてるものという意味では、まあ、プラットフォームないでも一緒ですから、
うんうんうん、
うん、頑張ってくださいと、
はい、
いうことで一応全14回のね音声でございました。
長い間ありがとうございました。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした、
はい、
これでみんな預言者となってください。
そうですね、
はい、
はい、ね、怪しい占い師にはならないように
わかりました
してくださいね。